はい、はい、仏教で無意識という教えがあります。有意識、これはですね、仏教の、まあ、仏教心理学くらいかな。仏教心理学、仏教で教えられるところの私の心の構造について教えられたもの、これが有意識です。この有意識を学ぶということがですね、私たち仏教を正しく理解する上で大事なことになりますので、これをお話しさせていただきます。この有識を学ぶとですね、いろんな煩悩から離れることができるんです。執着から離れることができる。だから先ほどの話のですね、続きになるわけです。いわゆる執着によって、私たちは苦しんでいる。じゃあどうしたらその執着から離れることができるか。例えば何かひどいことを言われてね、私の心が傷ついて苦しんでる、この心を癒すにはどうしたらいいのか、ね、人から恨まれて苦しんでる、その恨まれてね苦しんでる私の心をどうしたら楽にすることができるか、それが有意識という教えなんです。だから有意識を正しく理解すれば一切の苦しみが消えるってこと。だけど難しい、難しい。分かるところまでお話できたらと思います。そこでですね、有意識とは一体何かというと、一言で言うとですね、心が世界を生み出すということです。心が、私の心がですね、世界を生み出しているということ。仏教の教えにね、座禅っていうものがあります。禅、こんな感じですかね。禅、禅宗の禅というのは一体、何をするの、ね、目をつぶって静かな環境でですね、こうやってね、心を静めていくことによって、何が見えるのか、ね、何のために禅宗をするの、禅をするんだろうってね。禅宗の人で、禅宗でよく禅とかやりますけど、何のためにするんだろう。いや心が鍛えられるんだよとかね言う人がいますが、全く違います。これはですね、私たちというのは、目を開いて耳をこう澄ましたりすると、外界のさまざまな刺激が私たちのところに届いてくるんですね。ね、届いてくる、ね、外界の刺激が、例えば目を開けるとですね、こう世界がそこに広がっています。目を閉じるとその世界は一瞬にして消えます。また目を開くと世界が一瞬にして現れる。また目を閉じると世界が一瞬にして消える。また目を開くとですね、世界が、一瞬にして現れる、ね、で私たちはですね、その目で見たものにとらわれる。わかりやすく言えば、ここに私がいるとして、ね、ここに O さんがいたとします、ね、アルファベット O さんがいたとしますね。その O さんが私に対して恨んできたとします。こいつめーと、ね、恨みという心を起こした、ね、その時に私の心がとても傷つきます。で私たちはこの人が私を恨んだから、ね、この人が私を恨んだから私は 私の心が傷ついたように感じるんです。わかりますかね。この人が王さんが、ね、王さんが私を恨んでいるから私は傷ついたんだと思う。だけど全種で全部ね、目を閉じてみると王さんの姿は消えたんです。目をつむるとね、王さんはいなくなる。だけど私の心はですね、王さんから受けたものでまだ傷ついてるんです。わかりますかね。目を閉じたら私の世界から王さんは消えているはずなのに、王さんから傷つけられた私の心や王さんが私を恨んでいるというイメージは私の心の中に残ってるんです。わかりますかね。目を閉じてみてください。そしたら王さんは目の前にいない。もういないですよね。王さんは目の前にいない。私がいる、王さんがいる。目を閉じてみたらそこには王さんはいないんですよ。だけど目を閉じても王さんのイメージは私の心に残ったままです。消えない。その王さんのイメージが私に対して傷つけてる。わかります。この王さん、目を閉じた時に出てくる王さんのイメージは王さんそのものではなく、私の心によって生み出したものなんだっていうのは由々しきなんです。わかりました。難しい。わかりましたかね。これを今禅で学ぶんですよ。禅宗って何やるかって、目を閉じた時に見えなくなるんですね。見えなくなるとそこにはないはずなのに、ないはずのものが私の心に浮かんで私にいろいろとですね、働きかけをしてくるんです、ね、例えば王さんが私を恨んでいたとする、ね、でも目を閉じればそこには王さんがいないのに、だけど私の心の中では王さんという存在が依然として残って私を恨み続ける。それは王さん、実際の王さんが私を恨んでいるのではなくて、私の心が生み出した王さんが私を恨んでいるんです。わかりますか。つまり私を恨んでいるっていうのは実際の王さんではなく、私の心が生み出した王さん、その王さんが私を恨んでるだけです。つまり私が苦しんでいるのは私の心によって生み出されたものに対して私が苦しんでるだけです。これを由意識って言うんです。心が世界を生み出す、そういうことなんですよ。分かってきました。それを一つ一つ、あ、これは実際の王さんではなくて私の心が作り出した王さんなんだと分かるとですね、その王さんのいわゆるイメージが消えるんです。つまり私たちは実際の王さんが私を恨んでいるから苦しんでいると思っているんですが、実はそうではない。王さんは目の前にいないので、そこはそれは王さんが私を恨んでいるから苦しんでいるのではなく、私のイメージによって作り出した王さんが私を傷つけているだけなんです、ね、この王さん、私の中で作り出した王さん、これが由々しき、私の心が世界を生み出すとは、そういうことなんです。それが私の生み出したものなんだと分かったときに、その王さんは消えていくわけです。私の中で。分かりますかね。つまり私が見えている王さんっていうのは本当の王さんではなく、 私の心が生み出した王様なんです。
恨まれているというのは、本当に王さんに恨まれているんじゃなくて、単なる自分のこう被害妄想。
そうそうそうそうそうそうそう、そう自分の被害妄想、自分の作り出した王さんによって苦しんでたり、
あんまり気にせなくてもいいっていうか、
で気にしなくてもいいじゃなくて、気にしなくてもいいってことじゃなくて、本当のいわゆる人から恨まれてるんじゃないんだってことが分かればですね、別にこう気にすることはないんです。苦しむことはないんです。私たちがなぜ苦しむかというと、私の心の中で作り出した王さんは実際の王さんだと思っているから苦しむ。分かりました。
私時々ね、夢を見てね、大きな声出して泣いたりね、誰か何にもわからない、動物も何にもわからないのに人に覆われてね、夜中に泣いたりするの、なんでかな。
それはその、夢のその自分が日頃からですね、誰かから責められているというものを持っているんですよ、意識の中に。それがとても不安なので、夢の中でまず悪夢として見せて解消させてるんです、自分の心の中で。だから
夢っていうのはその解消する働きなんです。
そうそう、私たちはその夢で悪夢を見るときね、不安なことが未来にあって、有意識の中で不安なものがあるわけです。その不安なものが起きるととても心がショックを受けるので、ショックを受けないよう突然来てるね、最初にこう免疫を与えるためにインフルエンザのほら予防接種みたいなもんですよ、ね、最初の弱いワクチンを入れると。そうすると実際インフルエンザがかかってもそんなにこの、ね、熱が高くならない。同じように自分の中で不安を生み出しているので、その不安が、悪夢となって現れてですね、ワクチンのように自分の心をですね、いわゆる慣らすんですね、不安に対して。こういうことです。
私寝てたら、子供と一緒に寝てたらね、私たち僕から知らんないけど、子供何泣いてるの寝とってからにって言うて起こしたからね、何も泣いてないよって言ったらね、泣いてないから泣くから僕目当たりなって言ってね、こんなの起こしたからやっておかしいな、夢で泣いてないのに何で泣く出したかなってね、気になって、でとたまにはね、寝てるのにね、私は寝てるつもりやのにね、誰か何ともわからんまま寄ってきてね、で何か言うから、何言ってんのうちは関係ないやって言うて、それまた寝る、おかしい、なんか夢にね、お母さんが出てきたりね、気象があるんですよ。
だからそれは有意識の中でいわゆる不安があるわけですよ、自分の心が生み出した不安が、
何か不安があるんですか。
そう、それは目を開けて起きているときは外界の事象にとらわれるので気がつかないですけどね、だけどこうまずは、前週で言うならね、目を閉じて自分の心に目を向けるとですね、不安があるんです、強烈な。その不安というものがあってですね、それが夢となって現れて、いわゆるワクチンみたいな感じで自分の心を流していく。今この場合ですね、いわゆる王さんが私を恨んでいる、
見てるからだよ、
私が恨んでいるのは王さんが私を恨んでいるのではなくて、私の生み出した王さんが私を恨んでいるだけだと。これを有意識って言ってね、だから全ては人事なんですよ。
どんなしたらいいんですか、たまに不安になるの。
だからその不安を見つけてそれを解消しないといけないんですよ。自分の心の不安というね、有意識っていうのはいわゆる自分の心の世界が不安に満ちてるわけ、不安に満ちてるっていうのはなぜ不安なのかというと、わかりやすく言えばね、私の心の世界、目を閉じた時の自分の心の世界を丸とするとですね、その中心に私がいるわけですよ。分かりやすく言うとね、 そして周り中の人たちがですね、まあ、周り中というか周り中の世界から私に対してですね、攻めてきてるんです。
攻めてから攻められてる。
そうだから口癖がですね、自分なんてどうでもいいっていうふうに言ってくるんです。
そういうとそういうと実は怖いんだな。そういうと喋ったら怖いんだ。
そうそうそう、それはなんで怖いかって言ったら、人が自分を責めてるわけじゃなくて、自分の心の世界で自分を責めてるんです。だから人が怖いっていうのは、人が私を責めてくるから怖い。でも人は私を責めてないのになぜ怖いと感じるかというと、私の心の世界では私を、世界で私を責めてるんです。これを有意識というんですね。ね、だから自分なんでもどうでもいいとか、こういうふうになる。これは禅宗で、まあ、まあ禅をすることによって、まあ、禅宗の教えですよね。浄土真宗にも非常に関係があるし、有識ですから、仏教の教えから非常に大事なところなので、お話をしてるんですけど、心を沈めてね、目を落として心を沈めることによって、その世界が見えてくるってことです。これは座禅っていうものなんですね。つまり座禅をすることによって何が見えるかって言ったら、外界の事象は全てこう消えるからね。目を閉じて静かな場所に行くとね、こういううるさいところじゃダメですよ。静かな場所に行って心を閉じて、
見たら静かですよね。
あ、そうそうそうそう、そうすると、まあ、いわゆる有識な世界になるわけです。
いや怖いな。
そうそう、いわゆる誰も攻めてくる縁はないんだけど、つまり攻めてくる人たちはいないんだけどね、だけどみんな何かが攻めてるような気がする。私を攻めてきているように感じる。たまたまその攻められているというイメージに人がこう合わさるとね、その人が自分を攻めてるように感じるだけ。
泣いたり笑うたりするんや。
そうそうそう、
だからこういう入院できて、入院みんなに迷惑かけるからって言われて
だからそれは有意識の世界。有識の世界では周り中の人たちが、周り中の人たちっておかしいですけど、自分の心の世界で世界が私を責めてるんです。めちゃめちゃ責めてるんです。
自分が責めてるんだから自分も。
そう、自分が自分を責めてるんです。でなぜ自分が責められているように感じるかというと、自分がまた今度世界を責めてるからです。自分の心の世界を責めてると責められているように感じる。これは有意識。そうそうそうそう。
まだ外出たくない
よね。そう、外出たくないと、その周り中の人たちが私を責めているように感じるから。それは周り中の人たちが私を責めているのではなくて、私の心が私を責めてしまっている。
自分の手開き直らないかんね、
まあ、開き直すというか開き直すじゃなくて攻めてきてるように感じるけど、実はこの人は私は全然攻めてないかもしれないっていうところに立つんです。いや絶対攻めてる、攻めてるって思う。いや違う違う、攻めてると感じるだけなんです。自分の世界の現実では攻めてきてますよ、相手は。でもそれは私の世界、私の世界では私はみんなから責められているように感じるんです。だけど実際責めているように感じる人は私のことを責めていないかもしれません。いやほとんど責めてないんですよね。いや関心すら持ってない場合が多いわけです。ところが目があっただけで私は責められたように感じる。これは有意識なんです。そうだから自分の心の世界を知りたいと思ったら、その外界のそういうね、そういういろんな刺激みたいなものをなるべく少なくしていけば見えてくる。例えば整理をしてくださいっていうんですね。整理をしてくださいって何て言うかっていうと、整理をすると心に余裕ができるんです。 余裕ができるとこの有意識の世界がよく見えるようになってくるんですね。
だから CD 見たらなんかね、うん、心がなんかあれあれと思う、あれあれが出るの、
はい、整理ね、整理して物を捨てていくと余裕ができるんですよ。余裕ができると自分の有意識の世界が見えるからね。例えば自分が責められているように感じた場合ですね、まあ、その責めているという有意識ができている場合はですね、さあ物を整理すると責められているように感じてですね、もう無性に動かずに折れない。これで動かずに折れないのはなぜかというと、それは責められているように感じるから。それは同時に責めている、誰かを責めているんですね。例えば息子さんを責めた、
そう、
息子さんを責めているとね、自分の有意識は責められているように感じる。そう、逆に言うと責めなければ責められているように感じない、許してあげれば許されているように感じない、全ては無意識。
先生がお父さんに任せなさい言われた
よね。そうそうそうそう、そう、仏さんに任せなさいって言ったのは、それはこれ以上有意識の世界を傷つけない、傷つけてほしくなかったから。
それも私には分からんかったけど、今お話聞けば、だから仏さんに任せなさいって先
生
がおっしゃ
る、ね、そうそうそう、はい、
ああ、でもこれから自分で子供のことを小学でもできないし、もう年もいってるし、うん、努力もあれできたり、もうみんなほっといたらいいですか。
ほっといたらいいですね。ほっといたらっていうのは、
ご飯とか食べる日
ほっとくっていうのはですね、心をかけつつ口を出さないってことです。
日常の生活はまあ選択したりするけど、うん、嫌なことは言わない方がいいね。
そうそうそうそう、そう言わなければ自分の有意識の世界で自分を責めている感じがしないし、外に出やすくなってくるんです。外に会って人と会っても自分を責めているっていう感じなくなってくる。
そうですか、
はい、だからこれは有意識ですからね。有意識っていうのはいわゆる自分が世界に対して投げかけているものが世界から自分に対して返ってくるんですね。だから自分が幸せになりたければ世界に対して幸せを投げかけないといけないんですよ。喜んでいただきたい、幸せになっていただきたい。だからね、誰かを恨むとかね、誰かを呪うとかね、こんなのやらない方がいいですよ。
呪ったらそんなことはないやけ
ど、騙されたね、このね、恨み晴らされ目撃かとかね、あの団体に息子を取られたね、許さないよとかね、それはその有意識の世界を傷つけるだけなんです。心が汚れるというのはこの有意識の世界を傷つけていくことを汚れって言うんですね。
今この通して私の心が今出てきてる、分かっ出てきてるわけですね。
そうそうそうそう、
私が知らなかった心がね、
はい、ね、だから
笑ったりするとおかしいな、それでね、はい、自分でも分からんわ言うて、
はい、それは有意識の世界で私が周り中から責められているように感じるからなんです、でまあ話は元に戻すと、王さんが私を恨んでるんじゃないですね、苦しい苦しいの。そうではなくて、初めから誰かから責められていると感じているんです、私の有意識は。そこにたまたま王さんの存在、縁がやってきて、やっぱりそうだったっていうふうになったんですね。こういうもう世界が出来上がった、今すでに最初からこう周り中から責められているような感じがしてるわけです。こういうもう有意識が出来ていて、そこに王さんという存在が私を恨むという、まあ、恨むというのはちょっと睨んだだけですけどね、睨むという行為をしてきた。そうするとバチッとこの有意識の世界でね、その人の存在が焼き付かれる。つまり世界中が私を恨むということはできないから、世界中の恨みがその王さん一点にこう集約されるで、バーンってくる。わかりますか、ね、世界中が私を恨んでるんだけど、でも縁がないとそこを見えないからね、 だからこの世界中の恨みがこの王さん一点にシュッとこうね集約されてバーンと来た。ですごい傷つくんです。これがね、これが全部消えて一箇所に詰まって王さんという影を作り出してバーンと進めてきた。それからこう、これ全部が王さん、まずものすごい苦しいわけですね。でも王さんが私を恨んでいるからじゃないんです。じゃあ私をね、王さんがなぜ私を恨んだか言ったら、王さんの心の世界を見てみましょう。王さんの心の世界もこんなんです。それがこう、なんていうんですかね、この矢がね、全部一箇所に集まって、ね、私に対するこう、私というか、まあ私がね、王さんに対して攻撃してるっていうふうに感じた、ね、じゃあ私は苦しんでるのに王さんはなんでそんなに苦しみが起きてこないのかというと、王さんはそれに対してものすごく反撃してる。ね、心の中ではそうやってるわけ。攻めてきたら攻め返す、攻めてきたら攻め返す、攻めてきたら攻め返す、ね、平らの毛織のような感じですよ。高熱にうなされて、こういうのが今王さんの心の中で繰り広げられてる状態。誰か攻めてきてるわけじゃないです。心で自分を攻めてる。世界、有意識の中で世界が私を攻めてきてるんですよ。だけどそれを自分が守るために必死になってこう攻撃し返してるんです。こうやって、そうすると攻撃したことによってそれが因となってまた攻撃し返される。で攻撃し返されるとまた攻撃し直す。さて問題、死んだらどうなっちゃうんでしょう。このまま、この有意識の世界は残るとしたら、そう残ります。これがゴールなんです。ゴール、寄付です。そう、つまり私が世界を攻め、世界が私を攻め、私が世界を攻め、世界が私を攻め、私が世界を攻め、世界が私を攻め、どこで止まるんですか。
行き場所がないや
ん、ね、はい、これが地獄という世界だ。
こんな私にはそういう関係にもしかあるって言ったらどうしたらいいんですか。これから
だから攻めないってことだから、ね、結局今度はその、何ですかね、まあ、梅木さんの場合はですね、これがどうなってるかっていうと、意識上ではどうなってるか。
笑われるわ、なんでそこ言うてたら。
いやいやいや、
笑われるわ。でも、ちょうど愛がお話の中に入ってくるから、
い
い
よ。いいよ、そこなのでいいよ。
いや、恥かいたり、こんなパイプに。恥かいてました
ね。意識上ではどうなってるかというとですね、梅木さんの場合は、こうみんなが攻めてくるから今度ね、その攻める方向が私が今度私を攻めるという、こういうような感じ。私、みんなが攻めてくるから私が悪いんだわ、で私を攻める。でも私を攻めてもこれ有識ですから、世界を攻めてることになるので、また世界を私を攻める、攻めたら私が悪いんだわと私をまた攻める、またそれ有識ですから世界を私を攻める、攻めたら私が私を攻める、ね、こういう状態なんです。だから恨まれると、恨まれている私が悪いんだわと言って、私が私を責めるのに相当苦しいです。王さんは恨まれたら恨み返してるんです。
恨まれてるんじゃないやろな、みんな。
うん、恨まれてるわけじゃないんだけど、恨まれてるように感じるのが有意識の世界です。まあ、もう恨まれてるわけじゃなくて責められてるんですね。責められているように感じます。で、怒りっていうのはその責めたら責め返すという。そう そして責められたら自分が悪いんだっていうことで自分を責めてしまう。有識上では共に苦しみなんですね。だから自分を責めても相手を責めても有識上ではですね、この周り中の矢は消えないんです。これが有識の教えなんですよ。だから私たちが苦しんでいるのは間違いなく私の種まきによって苦しむ、つまり人事がなんです。自分の種まきによって自分が苦しんでいるということですね。だから人が私を苦しめているわけではない、ね、私が私を苦しめているんですね。全ては私の心が生み出したもの。大事なことは相手が私を責めてきたからといって私が悪かったんだと思わなくていいんです、ね、私が悪かったっていうのはいわゆる私をただ責めてるだけなんです。
自分で自分を責めてるから他の世界の人は何にも悪いこと言うてこないんや、聞いたことないんですけどね。
だけどそう自分が自分を責めてしまうから世界がやっぱり私を責めてしまう。
怖いな、
はい、
どうしたらいいのかな。
どうしたらいいかって言ったらまずこの有意識の教えをね知って、私が私を責めなければいいんです。世界中が私を責めてきて仕方なかったって言えばいいです。
ね、進んでいくの私のこれから進んでいく道はもう仏さんに何もかもお任せして自分は何もできないやから。
いや何もできないというふうに思うのが世界中が私を責めてくれるんです。何もできないじゃないですか。何もできないんだとしなくていいんだと責められてるんですよ。
皆さんこんな経験ないですけど、私はこんなになってるからね。なんだね、こんな。
まあ、誰かが私を責めてるわけじゃないんですけど、私が私を責めてるために、有意識の中では、私の作り出した世界が私を責めてるように感じるんです。だから嘘をついたら、周り中の人が嘘をついてるように思う。ヒトラーってね、人をうまく動かしていく。じゃあヒトラーさんはどう感じていたかというと、誰かによって私も操られているだけなのではない、こう思っていたんですね。つまり人をうまく動かす人、動かされているように感じ、嘘をつく、嘘をつかれているように感じ、騙せば騙されているように感じ、責めれば責められているように感じ、はい、だから責めてはいけない、恨んではいけない、呪ってはいけないっていうのは有意識から言ってそうなんです。だから人を責めなければ、人を恨まなければですね、嘘をつかなければ私は苦しまなくてもいいんですね。ここまでいいですか。わかりました。じゃあちょっと休憩をしたいと思います。